京都これからラジオ。この番組は環境文化などを切り口に市民事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストを招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。お相手を務めるのは NPO 地域環境デザイン研究所エコ棟の太田光平です。よろしくお願いします。そして今日のお相手は高野さんです。
はい、高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう天気も、天気っていうかね、このラジオカフェも実は7周年なんですよ。
ほうほうほう。
7周年迎えてですね、この番組は始まってどれぐらいですかね、半年ちょっとですかね。
うん、そうやね。
はい、もうこれからも長く長くこう続けてい いかれるようにしていきたいなと思うんですけれども、うん、
はい、
今日のゲストもですね、
はい、
またすごい、
これはちょっと ね
詳しくちょっと聞いていかないといけないな
ワールドワイドに
ね、はい、感じですけれども、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さて、早速紹介していきましょう。
はい、
今日はですね、2名のゲストをお迎えしています。
うん、
国際ロータリー第2650地区、世界社会奉仕委員会、
はい、
宇治ホーロータリークラブの、小永井誠也さんと、そして同じく、世界社会奉仕委員会、京都お得にロータリークラブの、山本俊彦さん、お二方をお迎えしています。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。はい、お二方ともですね、はい、ラジオ初体験ということで、はい、僕らも最初そうでしたけれども、はい、今カチコチですけれども、終わった頃には多分ね、話せなかったみたいな感じかもしれないですね。はい、お二方ですね、国際ロータリークラブ、国際ロータリー第2650地区ということですけれども、どういうような組織か少しご紹介いただいてもよろしいですか。
この2650地区っていうのはですね、福井と滋賀と、
うん、
京都と奈良で構成されている地区でございまして、
なるほど、
はい、この4つの地域が集まっているのが2650地区ということになります。はい、
その2650地区の中でも今日はですね、世界社会奉仕委員会ということですけれども、
うん、
どんな活動されているのかっていうのを、
ミッションといいますか、はい、世界社会奉仕委員会の内容としましては、うん、ポリオ撲滅のためにですね、
はい、
世界各国でポリオのまだ行き届いてないところに、
うん、
子どもたちを守るためにポリオの投与をわざわざやりに行くということでございます。う
ん、なるほど。2600地区の方はポリオ
撲滅
と、うんうん、いうことで、
ね、ポリオ もうだんだんだんだんね、なくなってるなくなっていってるとはいうものの、まだまだ世界の方
に、ね、まだ行き渡ってない、
はい、
まあ、日本でも、ね、
ポリオが地球上から完全に撲滅されない限りはずっと新しく生まれてくる子どもたちにはワクチン投与を続けておかないと、ポリオの菌が飛んできたら、例えば京都でも、ニューヨークでも東京でも発症する可能性があるんです。
なるほど
ですから世界中で全部ゼロになって、国連では3年以上経たないと安全とは言えないと言ってるんですよ。はい、だから我々どこの国でもやり続けなきゃ、日本でもだから当然やってます。
うんうんうん、ああ、そうですか。
なるほど。もうでもこの活動っていうのは長くされているんですよね。随分、
もうそうですね、2650地区としての活動はもう、はい、15年以上
なるほど
続けて、毎年どっかの国で、活動しておりますけど。
なるほど。ですか。でその中でも今回は実は1月にキリバス
キリバス、
今回今年はキリバスミッションということで、あのキリバス共和国の方に行かれて活動されてきたということをお聞きしているんですが、まずですね、キリバスってどんな国
ね、まずね、どんな国っていうともね、我々も旅行案内もないしパンフレットもないですからね、本当にあの未知の国に行くような感じで今回、参加しました。
なるほど、
なるほどね。
でも全然ね、キリバスって聞いたことありました？
いや、もうどこにあるかさえちょっとね、わからない部分なんですけども、まあ多分100人出てもねえ、わかねえ、ちょっとその辺ピンとくる方には多分ないんじゃないかな。
いや、私がキルバスに行くって言いましたらね、大概の人がキルギスと間違えた。
キルギスと間違えた。
シルクロードで全く聞いたことがないっていうのは、まあ、当たり前でして、南太平洋の真ん中辺で赤道直下の国、という、まあ、場所としてはそういうことなんですが、おそらく1000人ぐらいに来た人にお尋ねしても、さあ何人いらっしゃる、ひょっとしたらゼロかなというぐらいの知られてない国だと思いますね。
なるほど、まあね、このラジオを聞いてる方はさらにどこやろう、赤道直下でどの辺やろうっていうこうなってるかもしれませんけれども、あのキリバス共和国自体はですね、人口大体約10万人だと言われているという話ですかね。あの2005年の政府人口調査ですけれども、10万人ぐらい、約10万人ですね。で首都はタラワっていうところなんですね、
はい。
で民族的にはそのミクロネシア系の方が 98% やって、その他はポリネシア系および欧州が、移住されていると。で公用語はキリバス語と、公用語というかあれですね、その現地の言葉ですね、キリバス語が多く使われていて、まあ、英語も少しかな、
まあ、基本的には英語が一応メインにはなってますけ
ど、
全ての人が喋れるというわけではないようです。
なるほど。こちらの方行くだけでもちょっと大変やったと思うんですけども。
そうですね、まずとりあえず直行便がありませんので、関西空港からですね、グアムへ行きまして、グアムで乗り換えまして、フィジー、
はい、
でフィジーでまた乗り換えてこのタラワ島へ行くという、このコースになって2回乗り継ぎがありました。
なるほど、
なるほど。
もう数十時間、数十時間、まあ数十時間まで行かないけども、
10時間ぐらいですか。もう
11、2時間飛行機だけでかかってますね。
飛行機だけでね、トランジットの時間入れたらもう20時間近くかな。
で、ちょっとこの地図を、まあ、手元に地図がキリバスってどんな国なのっていうのがあるんですけれども、はいはい、これは本当にあれですね、あの島がこう連なって、
はい、
できているような国で、その首都があるタラワのところもですね、あれですね、もう逆 L というか、
逆 L 字型になってますね、その逆 L 字型の下の部分に、の下の底辺の L の底辺の部分に人が住んでるんですが、縦の部分は実はブツブツブツブツ切られたような、海で切られてますから島になって
て、なるほど、これも
人はほとんど住まないんですね。だからその下の部分に南タラワと呼んでますが、そこのところで大体半分ぐらいの4万5千人ぐらいが住んでる、そういうところです。
なるほど、まあ、あの皆さんぜひですね、ちょっとキリバス共和国、インターネットで検索して見ていただければと思うんですけれどもいや、あのすごいですねこれ。
これ細い、まあ、写真ねとか、あの地図ちょっと見させてもらってるんですけども、すごい細くね。
まずね、飛行機が着陸態勢に入った時にですね、窓から見られた景色がですね、本当に細長い島でね、私一瞬天の橋立を長くした思いやった。
なるほど、天の橋立、はい、ああイメージ、
天の橋立をイメージしていただくと、それをずっと伸ばすとこの島になるんだなというのは直感しましたけど、ね、
なるほど。幅ほとんど幅がなさそうな感じにはするんですけどね、これ 見てる限りは
ほとんど幅は ありません。
あ、
は
い、なるほど。
そうですね、まあ、こういうところなんですけれども、ここにですねポリオワクチン投与での支援ということで、はい、2週間ぐらいですか、
2方は50人と。そうですね、我々は先発隊といいまして、
はい、
本隊が来る前にですね、そのポリオの投与する場所とか、まあ、ホテルとか病院との打ち合わせとかで1週間早く出発いたしました。
はいはい、
でフィジーでいろいろと、フィジーも途中でまたあのキリバスミッションを進んでからですね、うん、昨年度ちょうどフィジーのポリオミッションやっておりますので、うん、帰ってきた日にそのフィジーの検証、まあ、あの前回行ったところへ行って、どうですかとお伺いをするような、うん、こういう検証の時間も持っておりましたので、その準備も全部整えてからこのタラワ島に飛んでいったということです。
なるほど、うん、そっか、フィジー、去年、昨年度はフィジーで活動されてたんですね。うん、で今年はキリバス。
キリバス。
タラワ島の方に行かれてたということですけれども、詳しい話は後半にゆっくり聞いていきましょう。はい、で今日はですね、お二方に、あ、小永さんの方にお持ちいただいたのかな。
いや、あの、
お二方ですね。ごめんなさいね。お二方に、曲を持ってきていただきました。あの、一曲目ですけれども、ご紹介いただいてもよろしいですか？
ポール・モリアの曲なんですけども、うん、このキリバスの素晴らしいこう自然の海を見てですね、一瞬思った曲が、あ、ポール・モリアの曲やなと思い出したので、これをぜひともかけていただきたい。
わかりました、ね、それではお聴きください、ポール・モリアで恋は水色。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野では、このゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
後半始めていきたいと思います、今日はですね、国際ロータリークラブ、ロータリーの第2650地区世界社会奉仕委員会の山本俊彦さんと小永誠也さんをお迎えして進めております。
はい、
今ポール・モリアの声は水色を聞いてもらいましたけれども、うん、このタラワ島を見たら
思い出す、
思い出す、わこの曲が似合うなというので選曲していただきましたけれども、実際ですね、タラワ島に行ったのはキリバスミッションというのを設定をされて、ポリオ、僕もポリオワクチン投与のための支援を、だとか、いろいろな活動をされてきてたんです、来たんですよね。具体的にですね、どんなことをされてきたか、ご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、今回、まあ、私どものミッションの一番の目的のポリオワクチン、
はい、
これは5歳以下の子どもたちに、うん、口から入れるんですね。だから注射針使わないんです。
なるほど。
ですから、まあ、ドクターの資格がなくてもできるということで、
口から入れるというのは錠剤
じゃなくて、
普通にこういう
これぐらいのプラスチックの、まあ、10センチぐらいのプラスチックの容器にワクチンが入ってますから、
そうですね、そうですね、
手でこう押さえるとスポイトみたいにこう出るんですね。でそれを1回に2滴口の中に入れてやると、それでワクチンを投与したことに。
なるほど。
そういうやり方、普通は注射針を使いますけど、
そうですね、イメージはそうですね、
これは全く使いませんので、だから私実は医者ではありませんけど、
はい、
私もできるんです、ということで、まあ、ミッションのレンジはみんなそれで行くんですけれども、うんうん、まあ、ワクチン投与5歳以下の子どもたち、それからいろいろ廃棄物を焼却するためのソーラーを使った焼却炉というのを持ってきます。
ソーラーの焼却炉、
うん、というのはダイオキシンフリーにするためには、かなり温度を上げなきゃいけませんので、うんうん、焼却炉の中にファンを組み込んで熱を上げるという、そういう構造なんですね。でこれは日本製なんですけれども、うんうん、これを持ってって向こうの医療廃棄物を焼却するために使う、はい、でこれはまあ今年初めてではありませんで、去年のフィジー、その前のソロモンとずっと、まあ、最近はこの焼却炉を持ってってます、
はい、
それから向こうには足場が非常に悪いもんですから、うん、あまりいい車もありませんし、十分ありませんので、今回はピックアップトラックを 4WD のピックアップトラックが欲しいということで、はい、それも持ってきました。
ああ、 4WD も、
はい、でそれは焼却炉もトラックもこっちから日本から送ったんです
けど、なるほど、
船便で、うん、それから向こう の看護師さんたちの教育というのも、これはまあ私どもではなくて一緒にやってます WHO の手を借りて、
はいはい、
やっていただくということで、うん、そういった人たちの経費も渡す、うん、それから学 校支援というのも実は毎年やってまして、はい、去年もそうだったんですが、今年もあの大日本小学校という学校がありまして、うん、そこの非常にトイレが劣悪でどうしようもないというあのその地区の市長からの要望もありましたので、はい、トイレを改修工事をする、それから先生方の希望でパソコンだとかそういう、まあ、教材を作ったりするための道具が全くないというので、うん、それを持っていく、
はい、
だから実は低学年の子どもたちって、ね、机がないもんですから地べたりって地べたっていうか床に直座りしてやってますね、はいはい、だからその子どもたちにも座り机、日本のあの座卓っていうんですか、ね、はい、座り机を20脚も持っていくとか、そういうことを毎年やってるんです。それはそれぞれの国の状況に応じて中身が変わりますけれども、ね、だから事前調査でそれを調べて、
あ、事前調査、
はい、で希望を聞いて、あるいは我々が見て、これにはここにはこれが必要だ、そういうことをやるわけですね。それからこれはほとんど知られてませんけども、このタラワという場所は第二次大戦中には日米双方が激戦を繰り広げた場所でしてね、でここでは日本兵の人たくさんのお亡くなりになってます。もちろんアメリカ兵も亡くなってますが、でそういった人たちを弔うための慰霊碑というのが現地にありますので、はい、そちらにもお参りして献花をさせていただく。普通は慰霊祭をやるんですけれども、うん、時間の関係でできませんでしたので、まあ、献花させていただいた、まあ、そんなことがキリバスで一番重要でした。
なるほど。いやいや、今聞いてるだけでも先に渡りますよね。
すごいね、まあ 物資というのか、すごい数ですね。
そうですね。でまた実際に今回本体はあの飛行機事故、滑走路が破損して飛行機飛べなくなっちゃった。ですから
大変でした、ね、
私ども先発はなんとか入ったんで2人入ったんですけど、はい、残り38人の本体はフィジーで足止め食らっちゃって結局入れなかった。
ということはもともと40人ぐらいのミッション、
40人で行く予定で組んで
た、ね、組んでたんだけど、それをもう
2人でやっちゃった。
もうそういうところに追い込まれちゃった。
これはすごい ね、まあ、ね、他に何人かのスタッフは、ね、おられると思う。それでも38人が行けなくなっちゃったと。
あとは WHO ですとか JICA とかそういうところの応援ももらってますので、その人たちも合わせて全部で我々入れて7人が現地では動いて、
なるほど。
本当でした47人。
40人。
あ、40人、うん、
だから38人が止まっちゃった。
止まっちゃった。
ねえ。いや、まあ、その前の年はフィジーだったそうですから。
ソロモン、ソロモンね。ソロモン。ソロモン。
いい、その前がソロモン。
そうですか。まあ、いや、いろいろそれはね、あるでしょうけど、それでも、あの、すごい有意義な活動というか、ねえ、これ、しかも、まあ、ポリオワクチンの投与はこれどれぐらいのお子さんにこうっていうのはありますか？
そうですね、あの島国ですので、日本みたいにあのざっと集めて一斉でだってやるってわけにいかないんですね、うんうんうん、だからキリバス政府はあの1月の26日に投与したんですが、はい、そこから向こう半年かけて、はい、全国をやる。
なるほど。
というのは島国いっぱいありますから、うんうん、船で行かなきゃいけない、どっかに訪ねて行かなきゃいけない、うん、我々考えるようなことはまず無理なの。あ、で我々この場所でやったのは4カ所で行きましたけど、あのまだ最終数字は出てませんでしたけど、だいたい100人ぐらいはこの地区だけでも子どもたちに投与したというふうに聞きました。
そうですか。いやいや、なんか一番こうね、こう行ってこられて活動されてですね、印象に残ったこととか何かありますか？
毎回あのポリオで親子がその集会場に集まってきてくれるんですけども、もうとりあえずあのどこの親子でも同じような状態でですね、もう子供は大変あの明るくて目が輝いてるし、で親は親でやっぱり子供のために一生懸命子育てしてるっていうのがいつもどこの国行っても感じられますね。
なるほど、
なるほどね。
どうですか、この
やっぱり本当に今山本さんもおっしゃいましたけど、何を一番感じるかって言ったら、どの国にいてもお母さん強い。
あ、お母さん
強い。優しい。
なるほど。
うん、だからね、我々向こうに行けば外国人ですよね、うん、
はい、
でまあ、知らない外国人が来て ポリオのワクチン投与って、まあ、普通だと警戒してもおかしくないんですけど、それはやっぱりお母さんを先頭にしてもう本当に待ってくれてるって言うんで、まあ、行くたんびに我々は確かにいろんなものを持ってきますけど、持ってったものの何倍かのものをもらって帰ってくるような、そういう気持ちがします。
いい話ですね、
なるほど、今回は特にあの足止めを食らったというのは、ね、思い出深い人になられたかもしれませんけれども、
フィジーで待ってられた方がね、本当にあの状況が全然伝わっていかないんですから、
ね、
唯一我々が携帯電話でなんとか状況を伝えてる程度のもので、目で見えるもんじゃないんでね、待ってるフィジーで待ってる方は本当にどうなってるんやと、いつ飛べるんや、もうすぐでも飛ぶぞと言われるんじゃないかということでね、フィジーにおられてもね、ゆっくりしてられ
ない、られない、
あ、なるほど、
なんとなくこうね、どういうんでしょうか、
あ
の心がそのキリバスに飛んでたというような形を おっしゃってましたね。
そうですか、わかりました。もう時間が迫ってきたんですけれども、もう一曲今日あの曲を紹介していただきたいんですが、今から紹介していただく曲も活動に関係がある曲なんですよね。
はい、実はふるさとって、歌を持ってきたんですが、これはあの先ほど話した小学校の支援に行った時に、学校の先生や子どもたちや地域の人たちがたくさん出てきて歓迎してくれたんですね。その時にもういろんな踊りやら何やら見せてくれたりして歓迎してくれましたので、我々も何かお返ししなきゃいけないっていうんで歌を歌ったんです、はい、3曲歌いました、のうちの一つがこのふるさとだった。あの7人でやりましたんですが、にわか仕立ての混声の変な合唱団なもんですからとんでもない歌になっちゃったんですけど、でもまあ皆さん喜んでいただいたと思います、はい、ということで今日持ってきました。
そうですか、はい、そしたら聴いていただきましょう、ふるさと、さて、今日のですね、今日とこれからラジオそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、このふるさとを皆さんで合唱されたんですね。
はい、
どんな感じでした？皆さんね、これ歌われて、
まあ本当に我々もしっかり歌詞を覚えてないんでね、
なるほど、
外国へ行った時にせめて1曲ぐらいはしっかり覚えとかないかなっていう、
外国に行くとね、いろいろ日本のことをもっと知りたくなったり、
な
りますよね。
3曲歌ったんですが、このふるさとと海と、結んで開いてっての
を歌った。結んで開いて。
結んで開いてって、なんでそんな歌を歌ったかっていうと、実はこの歌私は知らなかったんですが、キリバスで賛美歌になってるって。
賛美歌。
教会で歌われてるっていうんです。で、私は教会にいて実際に聞いてはいないんですが、それならばもうこれはぜひ歌おうという。
いやでもすごい話ですよね。
賛美歌で結んで。
多分その戦時中に、
まあ、日本軍がいた頃のやっぱり名残というか残ってるものなんでしょうね。
なるほど。
本当にびっくりしました。
そうですか。
なるほどね。
まあ今日はですね、随分もうまだまだちょっと語り尽くせない部分たくさんあると思いますけれども、皆さんぜひですね、キリバスのことを知っていただいたりだとか、この国際ロータリー第2650地区さんではですね、そういう活動をされてきていると、いうことですので、
また来年もね、
また来年もまたところに、別のところに行かれますね、
うん、
でまた検証も一方でしつつね、ただこう行って終わりやりっぱなしという形ではなくて ね
継続が、
継続をされているということですので、ぜひこういう方ね、こういう形活動があるんだということを皆さん知っていただけたらなというふうに、僕も全然知らなかったですからね、へえと思って、こんなにいろいろされてるんだと。
やっぱりね、現地のお話がね、すごく、まあ、案外今日聞いてた中ですごく深い話がたくさんあるなと、まあ、そこは感じられるものが多分ね、たくさんあったんじゃないかなとは思いますけどね、まあ、そういう部分の中では、まあ、これからも継続でね、キリバス、まあ、ミッション、次はどういったミッションになる、まあ、そういう頭を取ってなんとかミッションになると思うんですけども、ぜひとも頑張ってほしいと。
そうです ね、はい、今日はですね、国際ロータリー第2650地区の世界社会奉仕委員会の、小永井さんと山本さんをお迎えして、番組進めてきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また再来週も、はい、京都これからラジオでお会いしましょう。
はい、
ありがとうございました。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。